聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第24章の43節です。ルカによる福音書第24章の43節をお読み出します。23章です。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。イエス・キリストは十字架上で7つの言葉を残しておりますけれども、2人の強盗王の時、3人で、十字架にかかられました。右と左に強盗がおりますけれども、左の方の強盗は、最後までイエス様を罵っていましたけれども、右側の強盗は、最後にイエス様に信仰告白をするということに聖書には書いてあります。まあ、よく復活っていうのがですね、どういうものかっていうことを聞かれることがあります。まあ、復活を知るためには死ぬっていうことはどういうことかっていうことをやっぱり考えなきゃいけないなとは思います。じゃあキリスト教にとって死ぬっていうのはどういうことかっていうと、まあ分かりやすく言えばですね、文章を日本語の文章があるとするならば、文章が続くときには私たちは句読点を打ちます。で、文章が終わるときには丸っていうのを打つんですけども、まあ、キリスト教の死っていうのは多分句読点のことだと思います。この世に与えた命が一度、区切りを持つと、でも終わらないと、それから続いていく、そのですから、まあ、分かりやすく言えばキリスト教の死っていうのは句読点で次につながっていくものだっていうふうに思います。で、そのことをお示しになったのが実は今日の御言葉だというふうに思っています。まあ、イエス様が十字架におかかりになったときに左右に、まあ、一人ずつの強盗犯罪人がいたんですけども、まあ、この右側のですね、犯罪人がですね、なんて言ったかっていうと、あなたが御国においでになるときには、私をですね、思い出してくださいという。でもう十字架にかけられてですね、もうこの男たちっていうのは死ぬ、もうそこから逃れることはできませんから、もう死ぬっていう段階にいます。で、一人はですね、最後まで足掻いてるというのはですね、死を迎えることができなかったんでしょう。そして、最後まで足掻いてイエス・キリストを罵ってるわけですけども、右側の男はですね、自分の罪を悔い改めて、まあ、何も罪を犯したことのないお方が真ん中で十字架にかかっておられる、その姿を見たときに、これこそ神だ、これこそですね、このイエスが神だということを信じて、そして神がですね、おられるところに自分も死んだら行きたいという気持ちになったんだと思います。まあ、でも自分は犯罪人ですからですね、どっか片隅にですね、置いて思い出してくださるだけで十分ですと言ったのでしょう。するとイエス・キリストは何とおっしゃったかっていうと、はっきり言っておくが、あなたは今日一緒に楽園にいると言われたというんですね。つまりですね、もう死ぬんです、もう死んで終わりなんですけども、これは死を通り越して、いや、死んだ後に今日あなたは私と一緒に楽園にいるよっていう、まあ、つまり復活して新しい命が与えられて私と一緒にいるっていう約束をされたってことなのでしょう。これはすごいことだなと思います。まあ、多分聖書の中で誰も復活などを信じていなかったんだと思いますけども、まあ、しかしこの男だけはですね、イエス・キリストの横にいて、そして、死んだ後の世界のことを信じ、信仰告白して、まあ、しかもイエス・キリストによってですね、その復活が確実であるという約束をされたということなのでしょう。まあ、そう思うと私たち一人一人がしなきゃいけないのは何かっていうと、やっぱりイエス・キリストの御言葉を信じて、復活を信じて生きていくという、まあ、そのことしかないんだろうなというふうに思います。まあ、自分を顧みて罪を悔い改めて、そしてイエス様の御言葉を信じてですね、たとえ死が来たとしてもそれの次があると信じて生きていくという、まあ、そのことが大切なのかなと思います。日曜日ですね、ここで結婚式が行われまして、もう余命が1ヶ月もないかなという感じのお嫁さんでしたですね。まあ、お友達たちがですね、みんな彼女のことを思って多分結婚式をですね、 まあ、設定して、まあ、彼女もですね、そのお友達のですね、思いに応えて結婚式をされました。まあ、客観的に見るとですね、何になるんだろうってやっぱり思います。もうこれから死ぬのでですね、もうそんなに命もないのでですね、この結婚式、死に至るまで変わらない夫婦の約束をする、本当に短いことなんだろうなと思います。でも結婚式をしながらですね、これはこの2人にとってみればとっても大切なことなんだなってですね、まあ、約束ですけども、きちっと神様の前で約束をするしたということ、それは残ります。でその約束は必ずですね実現するという、それを信じて実はこの約束に臨まれたんだろうなというふうに思います。まあ、そう思うとですね、私たちですね、イエス・キリストが復活してまた再び会うことができる、約束してくださった、その約束があるからですね、この結婚式の約束も成り立ってんだろうな。たとえこの世の人生があと1ヶ月で終わったとしてもですね、また再び神のもとでですね、会うことができるというですね、そのことがあるので、やっぱりこの約束っていうのが一番大切だったんだろうなというふうに思います。まあ、きっとあと1ヶ月ですね、お二人でですね、互いの死を見つめ合いながら多分生きていかれるでしょう。その時にですね、私たちはきちっとあそこで約束したんだということがどんなに希望になっていくかというふうにも思うのです。まあ、イエス・キリストはですね、はっきり言っておくが、あなたは今日一緒、私と一緒に楽園にいるという犯罪人に言われた、死ぬもう直前に、いや死で終わりではない、必ず復活がある、そして私はあなたと共にいると約束された、まあ、このことをですね、今日は思い出しながら十字架を忍んでまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスキリストは私たち一人一人に死を超えた復活を約束してくださっております。どうかその御言葉を信じ、今日一日あなたに導かれて十字架の主と共に歩むことができるようにしてください。広島教会、呉教会、松山教会、また全国の教会にいる信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて、この聖書をお守りください。また、ルーテル保育所、タリノリ幼稚園、少しずつ子どもたち施設職員を、事故やけがさ病気、新型コロナウイルスから守ってください。世界中にある争い、憎しみ、不正などの悪から、どうか私たちを守ってください。一日も早く、ウクライナ、そしてパレスチナの戦争が終わりますように。そこで苦しんでおられる方々に主が共に寄り添ってください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。今朝の祈りを祈ります。天の父よ、この一夜、あらゆる災いと危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子イエスキリストによって感謝します。この日もまた、罪と全ての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが入念かなように祈ります。それは私たちの体も魂もすべてをあなたの御手にお任せするからです。どうか霊的が私たちいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなるばかり。アーメン。祝福いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが今日も私たちの上に豊かにありますように。父と子と聖霊の御名によって。 終わりの歌338番です。終わりの歌338番です。